5. しらみ哲学とのりばけ。下がって怖いのは柳の幽霊だろう。上がって怖いのは女郎屋の二階だろう。しかし、これは人間のことで、我が輩の上がって怖いのは台所の戸棚である。同僚が非業の最後を遂げてから、もう戸棚の上へ乗ってはならぬと、潜伏所の一同は決議した。すなわち、戸棚のボイコットである。あの上に千倍特許を備えてあることは、すでに我が輩知っている。また、その千倍特許の針金には、一辺の豚肉が結ばれてあることも知っている。しかし、すでに彼ら人間の関係を見抜いた以上、決してそんなものに我が輩の命は任せぬ。たとえ千倍特許であろうが、内務省認可であろうが、警視庁許可であろうが、文部省検定済みであろうが、ないし、東郷大将のご採用であろうが、そんなことは構わぬ。一切の細木に、ボイコットをする。わずか一辺の豚肉で我が輩の生命を取ろうなどと思うのは、まことに卑怯な仕業である。人間は万物の霊長などと言ってるけれど、世の中に彼らほど臆病なものはない。また弱いものはない。わずかネズミ一匹を捕らうるにさえ、針金とか、豚肉とかと、他物の手を借りるではないか。いやしくも、我が輩の生命を欲するというのなら、何故に、正々堂々と、陣頭で立ち会わぬか。もし戦うとしても、彼らは、きっと武器を持つ。彼ら自身に、身を防御すべき武器を持っておらないで、針金とか、豚肉とか、槍とか、刀とかと、他物の力を借りる。すなわち、独立自衛のできぬ、見下げ果てた動物である。もし、たまたま芸があるとしても、鼻穴から煙を出してみたり、ネギを生やしてみたりするくらいのものに過ぎぬじゃないか。これじゃあ、到底一個の完全したる動物とは言われる。人間は動物の進化したものではなく、退化したものである。ここへ来ると、我が輩などは見上げたものだ。敵と戦うとしても、刀を持つでもなければ、鉄砲を持つわけでもない。ただ、親から授けられた、硬い歯と、鋭い爪とでこれを防ぐ。すなわち、塚原牧伝の、無手勝流で、またある一方から言うと、宮本武蔵の二刀流である。今日は日曜であるというので、下宿屋は朝から非常に忙わしい。我が輩、中間はあまり活動しない方だが、客室の方が賑やかだようだから、かつて夏目の猫に言われたごとく、少しく文学的になって人間観察してみようと思い、潜伏所から二階の天井裏へ渡っていった。南向きになってる六畳の上へ来ると、にわかに足の下で笑い声が聞こえる。天井板の隙間から、まずこれを伺った。人間が二人おる。いずれも26、27の青年であるが、主人らしい一人のスタイルは極めて面白い。長くもない髪を真ん中から分けて、その分け目が白い線になってる。ちょうど雑木山の一本道見たようだ。顔も上下二様に色分けして、鼻から上は白いが、下は真っ黒な髭がうっそうと生え茂って、太古的、神秘的に見える。 もし、この中に、シラミが生息しておったなら、定めし幽玄の妙手に感じてるだろうと思うので、ドイツの哲学が森林から生じたというなら、シラミの哲学はまさにこの髭の中から生ずるものである。これと相対した男は前者と正反対で、肺からなることをおびただし、髪を分けてもみあげを落としたのは多めに見てやるとしても、両眼へ楕円形のガラス玉をはめたのに至っては、何の意味だかさっぱり我が輩には要領を得ない。さらに鼻の下へネズミの食い余した、のり化け見たようなものを据えつけて、椿をつけた指で、簡単なくそれをひねっている。実に珍妙の曲だ。どうだ、近頃のご同棲は、と、しらみ哲学が話しかける。いい風が吹かないで困るよ。もう東京の風も空いたから、台湾あたりへでも飛んで行こうかと思ってる。台湾とは奇抜だな。富くじでも買うつもりか、と、のんきなことを尋ねて。台湾より、いっそアフリカはどうだ。落ちてるかもしれない金剛石を拾うに行くも、ちょっと凝ってるじゃないか。時に、検証小説はどうした?まだ発表にならないだろう。僕も、あれが当選すると、この夏は少し遊べるんだが。もう発表になったんじゃないのか。僕の社で昨日何でもそんな話をしておったぜ。そうかな。ちっとも知らなかった。どうだ。僕ののが当選しておったか。一等は確か200円で、二等は150円だと思った。君ののはどうだか知らないわ。何でも、四五日前のことだから、宿から新聞を借りて見たらいいじゃないか、と、のり化けが言うと、しらみ哲学は手をたたいた。現れ出たのは、小なる方のおときである。四五日前の毎中新聞があるだろう。持ってきてみてくれ。おときは質をのいた。しかし、どうせあの小説は、やじ馬をやったのだから、当選せんでも落胆することはない。当選したら、行幸だけれど。しらみ哲学は、すでに落選を予期しているものと見える。ところへ、おときは新聞を持ってきた。のり化けはそれを受け取って、一面の検証小説当選欄を見る。どうだ、僕の名はあるか、と、しらみ哲学は覗き込む。いや、お会いに行くだぜ。15頭まで乗ってるけれど、君の名はない。なあに、当たらずといえども遠からずさ、と、しらみ哲学はさすがに五道の達士である。全体どんな筋を書いてやったのか。なあに、翻訳の焼き直しさ。一人の家父があってね、死んだ夫の財産を処分するについて、夫の友人であった一人の法律家へ相談に行ったんだ。ところが、その法律家が、まだ独身者なんだ。それで、何のかんのと話し合った末は、その家父と法律家と夫婦になったというんだ。ただ、それだけのことか。つまらなきこと、おびただしいもんじゃないか。いや、ところがね、規定の指数が150枚以上200枚なんだろう。それが、僕の書いたのは100枚ぐらいしかないんだ。仕方がないから、足らないところは、自分ののろけを差し挟んで、いよいよ152枚にしてやった。 50枚ののろけを書くとは、空前絶後の大事業だ。君のところによくそんなのろけがあったね。なあに、自分ののが少ししかないから、人ののろけも混ぜて書いたさ。こいつは驚く。それから、選者を一ついじめてからかってやろうと思ったから、法律の術語や言語を覚えただけ書いて、それが読めなけりゃ小説の筋がわからないようにしてやった。ところが、やはり選者は賢いよ。あんな小説を選ぶなら、よほど間抜けな奴らだと思ったら、やはり落選させたからね。くだらないいたずらをするもんじゃないか。ところでどうだろう。僕の方の雑誌でも、今度検証小説を募集しようと思うんだが。これで見るに、のりばけくんは何か雑誌の編集者らしい。あのケチ臭い親父が金を出すのか。50円なら出すと言うんだけれど、50円ぐらいじゃダメだから、100円出してもらうつもりだ。100円の懸賞募集なら、そりゃいい種もあるかもしれんけれど、あんな少年雑誌へ100円は、しょいすぎではないのか。そんな懸賞なんか有して、僕が小説を書くから、その100円をこっちへよこしてはどうだ。悪い知恵ばかり持ってる男だな。こないだアイスにいじめられたというが、そのせいか、よほどたちが悪くなったぜ。冗談言っちゃ困るよ。アイスくらいにへきへきしてたまるもんか。でも、青くなっておったそうじゃないか。こないだ、健脳丸とソマトーゼを買っていったのは、君だろう。しかし、あのアイスはなかなか話せるぜ。一斤一汁して相手に寸分の隙も見せるもんじゃないからな。あいつは確か心理と論理を研究したやつに違いない。学理応用の氷菓子か。その辺の学校へ行って教員でも務まりそうなことを言ってるからな。同じいじめられるにしても、ああいうやつにいじめられると、いじめられ心地がいいからね、と、白見哲学はしきりと、おのがいじめられた氷菓子を称賛している。いじめられ心地がいいと言って、あんまでも取らせるように平気にしてもおられまい。なあに、証書に書き換えとかなんとかと、小難しいことを持ち出したから、明日まできっと払うと言って追っ払ってしまったさ。翌日やってきたんだろう。ところが、こっちから逆襲して、紙幣束で奴の顔を叩きつけてきた。その時は、近頃にない痛快で、上村艦隊が裏地を艦隊を粉砕した時のようだった。だから、アイスの金も時々借りてみた方がいいものだよ。お手の物の法律も氷菓子にはついにその功をなさずか。ダメだダメだ。キャツラの口にかかっちゃ、民事も刑事もついにその用をなさずさ。うっかりすると自情自爆とくるからね。いやもう法律などは、やるべきものじゃない。我が輩、今に至ってつくづくそう思うので、伝えて持って子孫の戒めとなすべきつもりだ。心得ておくべきこったね。しかし、君のような天才は法律よりやはり文学がいいじゃないか。今から方針を変えて大文豪になる資格でも、こしらえてはどうか。日本の文学じゃ気に食わんからダメだ。全体、今の小説家などいうものに、ろくなものはないからね。 あんな小説なら中学の生徒でも書けるよ。君の書く小説ならそうかもしれないが、一派を立てる者が一仕事するには、多大の心血と時間等を要するものだぜ。しかし、昔から偉いと言われた者は、大抵肩はばかりだぜ。この間も西洋のある本を見たが、中に天才は狂人なりということがあった。そしてその例を挙げているから読んでみると、なかなか面白い。哲学者として有名なカントなどは発狂して風天病院にまで入院したことがあったそうだ。それからベーコンの母も狂女であったというし、デカルトもやはり気違いの一種で始終奇怪な夢ばかり見て、聖母マリアに願をかけたことがあるといい、のみならず長官に幻覚を有しておったそうだ。スピノーザも肺病で死んだ男だが、雲を集めて相戦わしめ、それを見て一人笑い狂じているなどと、薄気味の悪い気癖を持っておった。また、コペニクル、ケブレルの二人も中風で死んだ者どもだ。なるほど。これは面白い陰霊だ。哲学者と発狂はどうしても離れられぬ縁があるね。しかし、これが一人哲学者ばかりでない。世の二大傑士と称せられたものは大抵気違いだからいよいよ面白いじゃないか。科学者として有名なかのニュートンなども並外れの小さい体で発狂したことがあるという。大うべからざる証拠があるそうだ。それから、カルダンも瞑想をして、長周囲に幻覚を持っておって、その父は発狂者であった。さらに、蒸気機関で有名なゼームス・ワットなどと来ては、身体すでに廃人の部類に入れらるべき男で、しばしば激烈な頭痛を憂え、その時は、精神全く朦朧しておったという。文学者では、バイロンなどは、その有なるもので、シルレル、スコットなども有名な方は、ダンテなどは、9歳の時、すでに恋文を書いて、少女へ送ったという。けしからぬ小僧じゃないか。軍人では、ナポレオンなど、あれでやはり気癖を持った男で、いつでも同じ帽子をかぶっていたいと言って、一生涯に2、3度しか帽子を変えたことがないそうだ。これが一人西洋ばかりじゃない。日本もシナも同じことだ。いちいち例を引いてはうるさいから略すが、秀吉、家康、信長、三葉、西郷などという偉そうな連中の心理作用を解剖してみたまえ。皆気違いか片輪の部類に入ってるものばかりだから。これじゃあ、うっかり偉いものになる気にもなれないよ。現に西郷などは上野のあれほどの銅像を建ててもらってるけれど、体中残らず、神玉を投げつけられているじゃないか。あんなに子供小僧にいたずらされるようじゃ、銅像を建ててもらうような偉者になる気にもなれんね。普段の大村なんざ、頭のちょんまげ、カラスに糞を垂らされて平気でおるからね。あそこらはことによると、偉人の特質だかもしれんが、我が輩のような凡敵なら、カラス二分を浴びせられてまでも、銅像を建ててもらうとは思わないね。赤門を入ると、銅像は村の石地蔵のようにたくさんあるが、誰一人、異形の念を払って通るものはないじゃないか。これじゃ、 銀座の稲荷に踊ること、数頭である。と、白見哲学は、とうとうと、銅像論を述べたでた。